5. 翻訳文化と日本語。キーワード、外来語、翻訳語、翻訳文化。現代の日本語には、時には不必要と思えるほどカタカナの外来語が氾濫している。しかしそのように明らかに外来語と見える言葉だけでなく、日本人が普通の日本語だと思っている言葉についても、もともと外国語に由来するものは非常に多い。確かに、漢字はもともと中国で使われていた文字が、5世紀頃から日本に持ち込まれて使われ始めたものであり、また、ひらがなやカタカナも漢字の形を崩したものや、漢字の一部が使われているので、その意味では、完全に純粋な日本語を考えることは難しいかもしれない。しかし、そのように極めて古い由来の言葉だけではなく、歴史的には比較的新しく日本語の中に取り入れられたにもかかわらず、現在では多くの人がそれをほとんど意識することなく使っている言葉もある。例えば、文化、自由、社会といった言葉は、武道、学問、物語と同じように2つの漢字から成り立っているのだが、後者が平安時代、鎌倉時代、あるいはそれ以前から日本語の中で使われ続けている言葉であるのに対して、前者は明治、大正時代になって生まれたものである。それらの比較的新しい語彙は、明治以降の近代化の過程で西洋の概念を表すための翻訳語として生み出されたものなのである。17世紀前半から19世紀中頃まで、つまり江戸時代のほとんどの間、鎖国を続けてきた日本は、開国の後、欧米を模範として新しい日本の法体系や政治経済システムを打ち立てるとともに、医学、自然科学、軍事、教育、文化といったさまざまな領域の知識や思想を取り入れる必要に迫られていた。その際、もともと日本語のうちにない名称や概念を日本語で表すために、数多くの翻訳語が試みられることになる。そのうち、あるものは日本語のうちに定着することなく消え去るか、あるいは別の意味で用いられるようになり、またあるものは今日ごく普通に用いられる語彙となっている。例えば、権利という意味での Right の翻訳語として、開国期の指導的知識人の一人であった福沢諭吉は、すでに明治維新の前に通義という言葉を用いていた。しかしこの語は今日ではもはや用いられていない。明治時代以降の日本にとって、欧米の文化を吸収することは急務であり、そのために翻訳は日本の文化にとって特別な意味を担っていた。翻訳を通じて伝えられたものが、近代日本の社会、近代技術、文化を決定的に作り上げていったのであり、翻訳なくして現在の日本の姿を考えることはできない。しかし、翻訳は単に知識や思想を伝達する媒介工の役割を果たしていただけではない。翻訳の言葉は、日本語そのものを根本的に作り変えていったのである。ちなみに、明治20年、1887年に始まる原文一致運動は、翻訳による日本語の新たな形成とほぼ同じ時期に、現在我々が用いている日本語を生み出していく、もう一つの源流である。翻訳が日本語のうちに生み出したのは、先に言及したような翻訳語だけではない。一つの独立した文という単位の考え方、それに伴って句読点も新たに考え出される。あるいは主語や代名詞といった考え方をはじめとして、西洋語の統語法が持ち込まれることによって、それまでには存在していない新たな表現方法が日本語のうちに生まれてゆく。例えば、時間が許せばとか、何が彼をそうさせたのかといった表現は、西洋語の発想を日本語のうちに直接取り入れたものである。 翻訳語にせよ、新たに用いられるようになった表現にせよ、日本文化における翻訳は、それによってもたらされる内容とともに、日本語にとっては常に異質なものであった。これは決して自明なことではない。欧米、とりわけ英語圏における翻訳では、読者にとってできるだけ抵抗のないものとなるために、一般的にできるだけ自然な翻訳を目指す傾向が支配的である。しかし、日本が欧米文化を取り入れようとしたときには、内容も言葉そのものも、それまでの日本の文化からはあまりにもかけ離れていたために、自然な表現よりも異質な要素の方が圧倒的に優勢とならざるを得なかった。だが、そのようにして異質な言葉を取り込むことによって作り上げられた新たな日本語こそが、次第に普通の日本語となっていく。そのようにして、日本人にとって自然な言葉となった日本語に、今もなお、ますます多くの外国語のテクストが翻訳されている。現在、日本はかつてのようにがむしゃらに欧米化を進めていた時代とは全く異なる状況にある。しかしそれでも、翻訳が文化全体の中で大きな比重を占めるという日本独自の文化的環境は、今日に至るまで続いている。日本の文化は今でもなお翻訳文化であり、そして翻訳を通じて言葉と文化が行き交うことにより、今も新たに日本語が形成されている。山口博之。